マタイによる福音書の23章を開いてください。23章の37節を今朝は見ていき、を中心に見ていきたいと思いますけれども、午後に23章の全体を1節ずつ見ていきます。では37節ですね、お読みします。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者よ、私は何度メンドリがヒナを翼の下に集めるようにお前の子らを集めようとしたことか。それなのにお前たちはそれを望まなかった。23章ですけれども、いかがですか、皆さん読まれましたか、ね、デボーションの箇所でもありましたから読んでると思うんだけどね、はい、でものすごい強い非難ですよね。災いだという言葉を8回もイエス様が言われています。でこういうふうに強くいさめるような感じで話す話し方、まあなんか今だったらパワハラみたいな職場でね、こう怒りやすい人がなんかこう怒鳴っているっていうことだったら、まあいつものことだなと、困っちゃうなみたいな感じかもしれませんけれども、とてもおとなしく冷静な人がですね、このように言ったとしたらいかがでしょうか。イエス様は柔和で優しい方であられますが、本当にすごい勢いでお語りになっています。だから耳を傾けてしまいますよね、思わず。でイエス様は長く忍耐して来られた父なる神を表しておられました。神が歴史を通じてユダヤ人の指導者たちが拒んでいく、かたくなになっているということを忍耐しておられましたが、ここをもって一時的にその忍耐が途絶えるって言ったらいいかな、このあえて行わないというか守らないということを行われるわけなんです。で災いだとイエス様が言われている、または他の訳だと忌まわしいものよとも訳されますけれども、このような非難はですね、まあこの最初の印象とは裏腹に、ご自分の拒む者たちを愛してやまない心の表れでもあるわけなんです。で今読んだところが、その心の表れでした。メンドリがヒナを翼の下に集めようとしておられたのにそこに来なかったと、集めようとしておられたんです。でこれがイエス様の父なる神の言葉、この心であるわけなんです。でイエス様がこの福音書の中で非常に強く非難される基準が、私たち人間と大きく異なりますね。本当にとんでもない罪人だと思われる人々に対しては、慈しみを示されていました。カインの現場で捕らえられた女についてですけれども、石打ちをしようとしている者に対して、あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさいと言われて、誰もいなくなったら女に対して、私もあなた方、あなたに裁きを下さない、行きなさい、これからは決して罪を犯してはなりませんとこう言われたんです。彼氏お金、この教会に来るとなんか自分の、こう言えない負い目というか過去があって、これがバレたらみんなに嫌われちゃうんじゃないかなって思うかもしれないじゃないですか。けれどもですね、 ここを見ると福音というのは、まあ、自分が、まあ、これ比べるもんじゃないですけどね、自分が負い目があるっていう、まあ、10倍か20倍ぐらいの負い目を持っている人がですね、堂々とイエス様を信じてるんですよ。そういう態度をイエス様は取られました。で、あとはサマリアの女もそうですね。サマリアの女は5人の男と結婚していたんです。私バツ1なんてね、ちょっとこう負い目があったりするじゃないですか。バツ5 で、かつ今の人は同性。責めなかったんですイエス様。まあ、あの彼女が隠しているものがはっきりとおっしゃいましたけれども、別に責めるような形でおっしゃったわけではなく、優しく私の与える水を飲みなさい、そうすれば買うことはないとおっしゃったわけなんですね。これが一方にあるのに、もう一方では本当にきちんと律法を守っているように見えるパリサイ派、また律法学者に対して強く非難をされて、徹底的に非難しています。ここまで言うかっていう非難をしてるんです。だから本当福音っていうのは聞くには安く、理解するには難しいかな。なんでこうなるのって逆じゃないですかって思うかもしれないんですけど、こう人間の深い部分を取り扱ってるんですね。何を取り扱ってるかというと、イエス様は自分の義を立てようとしていることに対して非難してるんです。自分が正しいという態度に対して非難をしておられるんです。チャック・スミスがしばしばこの愛が最も大切であると、至上性っていう難しい言葉ですが、スープリマシーって言ってね、至上性、愛が最もどんなものよりも大事だっていう話をするときにですね、こういう話をよくします。間違ったことをしていて正しい姿勢を持っている人と、正しいことをしていながら間違った姿勢を持っている人がこれいると。で、後者の方が前者よりもはるかに問題があると、大変だって話をしてます。ですか、間違ったことをしているけど正しい態度って何かって言ったら、これ間違ってるよって言われた時に、あ、間違ってたんだと気づいて、それを思い直して行いを正すことなんです。けれども自分が正しいと思っている時には、間違ってるねって言われると、もう激しく反発して、まあ、1言ったら10返ってぐらいに、そして相手を責め立ててですね、一向に変わらない。どっちが問題があるかといったら後者なんですよ。で、私たちは外の行いに気を使う、このどう人に見えるかっていうか、どういうふうにするかとかですね、そういうことに多くの気を使うんですけれども、このいつの間にか心の在り方というのは、いつの間にかこう置き去りにされていってしまうんですよね。心の変化っていうのはこう難しいですね。いつの間にか心が神様からこうなんていうか、ずれていってしまうという、こう問題が、こうよくあるわけなんです。で、福音に敵対するというのは、この自分を正しいとする、まあ、自己義認ですね。で、イエス様をはじめに、エルサレム、エルサレムと言われました。そして預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つものよと、まるでエルサレムを生きているものであるかのようにですね、お語りになってますけれども、 何が行われたかって言ったら、預言者たちを殺している、自分に使わされた人たちを石で撃っていったっていうんですね。もうすでに私たち例えの中で見ていきました。覚えてますか？農夫たちがそのしもべたちを捕らえて、一人を打ち叩き、一人を殺し、一人を石打ちにしたと。でこれがエルサレムの姿だっていうんですけれども、面白いですね。この、生きていないものに対して生きているかのように、まあ、語りかけているんですね。でなぜかというと、そこには神様の約束があるからです。神様が宮を建てたソロモンに対して、対してっていうか、そのソロモンが祈ったんですけどね、ソロモンが神に祈ったんですけれども、こう言われてます、言ってます。第一列王の9章の3節ですが、あなたが私の前で願った祈りと願いを私は聞いた。私はあなたが私の名を常しえに置くために建てたこの宮を聖別した。私の目と心はいつもそこにある。私の名を常しえにこの宮、このエルサレムの都とこの宮に置いたって言われるんですよ。もうここを常しえに、私がいつも心と目を留めているところにすると、お決めになった愛し選ばれておられるんです、神様が。エルサレムを、そのエルサレムに預言者を使わしたところ、そこの住民が石で撃って殺すというようなことを行っているわけですから、もう張り裂けんばかりの痛みと悲しみですね。悲痛の声です。で神はこれを、彼らがこのように拒んでいるから、見捨てることができるかといったら、ご自身がそのようにお決めになった愛する対象を捨てることはおできにならないんですよね。永遠の愛を捨てることのできない泣き叫びがここに書いてあります。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で撃つものよ、ね、イエス様は、あるユダヤ人たちからはエレミアではないのかっていうふうに言われたことがあります。でエレミアがとても似ていました。でエレミア書を読むとですね、似たような叫びがあって、神様の叫びですけれども、2章の29節と30節だけを読みますね。なぜあなた方は私と争うのか。あなた方はみんな私に背いてきた。主の言葉、私はあなた方の子らを撃ったが無駄だった。彼らはその懲らしみを受けれなかった。あなた方の剣は食い滅ぼす獅子のように、あなた方の預言者たちを食い尽くしたとですね。この神様が懲らしみを与えても受け入れない、そして預言者を送ったらその預言者を食い潰していったと。まあ、エレミア自身もですね、この預言を行ったものですから、祭司や預言者から激しい迫害にあって、ある時には穴の中に入れられて死にそうになりましたですね。イエス様ご自身があと数日後に十字架につけられるわけですよね。このエルサレムの中で、エルサレムに、まあ厳密に言うとちょっとエルサレムから出てですけれども、でこんなエルサレムの姿を見て、どうして神はイスラエルを愛しこの国民を立てたのかって不思議になることがないでしょうか。皆さん、前回のメッセージでも話しましたが、聖書というこの聖書の中にある話そのものがですね、まず理解ができない、まあその日本語としては理解ができるし、知識としては理解できるかもしれないけど、なんでこんなことが起こるのって理解ができないこと、またつまずいていく、こんなの読めたものではないとつまずいていくような、まあ、不思議なことばかりをあえて書き残しているんですよね。で神に愛されたもの、神に愛された都がなんでここまで必要に神ご自身を拒んでいくのかって、ちょっと見るに耐えなくないでしょうか。 ードをそのまま記録しているものですから、こんなの書いたら神信じる人いなくなっちゃうじゃんってね、そう思ってしまうかもしれません。で、今のエルサレムも、まあ、私、まあ何度もイスラエルに行って、まあ、の聖地旅行に、ね、行くときに、まあ、もう理解されないことを、まあ、多々あるんですよね。まあ、テレビでまたマスコミで見たら、エルサレムなんてもう争いの火種そのものじゃないですか。世界の戦争があそこから始まると言ってもおかしくないみたいな緊張があって、でそこに気軽に行こうと私が声をかけていくこと自体がやばいんですよね。まあ、実際は全然大丈夫なんですけど、ですね、まあ、よく言うんですね、あのテロで殺されませんって、あのね、あとスリの方が危ないかもよって、気をつけてねってまあそういうふうに言いますけれども、でもやはりなんでそんなに情熱を傾けるのですかってこう不思議に思われるんですよね。なんで神がこんなに拒んでる人を見捨てないのか、なんでこのイスラエルってひどくない、もうやめといたらってほっといた方がいいんじゃないのって言う時にこうなって、自分の指を確かめるといいんですね。このイスラエルをバーッと見てる、指してるじゃないですか。そしたら3本の指は自分を見てるんですよ、指してるんですよね。自分を見れば簡単に分かって、全く同じ理由で神は自分を愛を持って選んでおられるということで、どんなに背いてたとしても神はご自分の愛を捨てることはおできにならないという、こういうことなんです。そういった憐れみに押し流されて出てくる神の選びによって、今私たちはキリスト者、クリスチャンなんだということが聖書に書いてあることなんです。ローマの9章24節に、この憐れみの器として神が私たちをユダヤ人の中からだけではなく異邦人の中からも召してくださったのですと、何か私たちに良いことがあるから選んでくださったのではなくて、むしろ悪いものがあって嫌われる、憎まれるものが多くあるにもかかわらず、神が一方的に愛してやまないから選ばれたんです。イスラエルが選ばれたっていうのを神様が愛情を込めて話している箇所が申命記の7章の6節からありまして、それをちょっと読んでみます。あなたはあなたの神主の聖なる民だからである。あなたの神主は地の表のあらゆる民の中からあなたを選んでご自分の宝の民とされた。君は宝石のように美しいって、なんか彼氏から言われたら女の人嬉しいよね。宝の民とされたと。主があなた方をしたい、あなた方を選ばれたのはあなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はあらゆる民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の父祖たちに誓った誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を導き出し、奴隷の家からエジプトの王ファラオの手からあなた方を贖い出されたので、最も数が少なかったって。だって民族になる前に家族70人なんですよ。民族じゃないよね、家族だよね。にもかかわらず私はあなたを愛されたってこう言ってるんです。で、私たちがまた彼らがどんなに不忠実でも神は真実な方なんですね。で、これがもう神様が何度も何度も新約聖書の中でも異邦人に対してもお語りになっているわけなんです。憎まれ者、嫌われ者、そういったものにその人の行いではなくて憐れみを持って救ってくださったと。テトスの手紙の、3章の3節から7節、ちょっと長いですが読んでみます。私たちも以前はですか、愚かで これ愚かでっていう言葉いいね、まあ、あんまり強い言葉からね、バカでっていう言葉あるけども、愚かで不従順で迷っていたものであり、いろいろな欲望と快楽の奴隷になり、悪意と妬みのうちに生活し、人から憎まれ互いに憎み合うものでした。いかがですか。あ、もうほあいもう来るな俺たちのところにってね、そういう存在じゃないですか。しかしって書いてある。しかし私たちの救い主である神の慈しみと人に対する愛が現れたとき、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって聖霊による再生と刷新の洗いをもって私たちを洗ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主イエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。それは私たちがキリストの恵みによって義と認められ永遠の命の望みを抱く相続人となるためでした。と、わかりましたですね。全く神様の憐れみによって私たちが聖霊によって新しく生まれたと。そしてテモテの第2の2章の13節に、私たちが真実でなくともキリストは常に真実である、ご自分を否むことはできないからであるとあります。神が命令をされるときとは、神がこうしなさいと言われるときは、選ばれた者に良くしてあげたい、幸せにしてあげたいと思っているからそう言われています。先ほどイエス様が、何度メンドリがヒナを翼の下に集めるようにお前の子らを集めようとしたかと、こう彼らを守るためにこのように命じておられるわけなんです。いろんなことを命じておられるわけなんです。メンドリは危険が来たなと思ったら、お母さんは翼をこう上げるわけです。できないけど上手にカーッてできない。でそしたらヒナがポポポポポポと近づいて入ってくるんですよ。でこういうふうにちょっと覆ってね、そうするとヒナがいることさえも外からは見えなくなるわけなんです。でヒナいいね、もうお母さんのこう体のそばにいるからあったかいし、ほっとするし、慰められるし。それが先ほど実は読んだ詩編の91編の4節から9節の話だったんですよ。主はご自分の羽であなたを覆い、あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾また砦で、あなたは恐れない。野衆の恐怖も昼に飛び来る矢も、暗闇に忍び寄る疫病も、真昼に荒らす滅びをも、千人があなたの傍らに万人があなたの右に倒れてもそれはあなたには近づかない。あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。それは我が助け酒どころ、主を意図たき方をあなたが自分の住まいとしたからである。というように、このようにメンドリがヒナを下に集めるというのは、悪いものから私たちを守っておられる姿であるわけで、あなた神様がいつも私たちが近くにいてほしいと、神の近くにいてほしいと願われているわけなんです。だから命令をするときはこう書いてますが、ですね、申命記の10章12節ですね。イスラエルを今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、命を尽くしてあなたの神主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じると。幸せのために命じられています。神様のベスト、私たちのベスト、最善のために私たちに命令を与えておられます。つまり神様に争うことは、言い換えると自分の最善から自分が、まあ、出ていっちゃうというか、自分の一番いいものを拒んでいくことになるわけなんです。で、ね、命令されてる時ってわからないんですよ。ちっちゃな子がお父さんお母さんからこれしなさいよって言われて、その時はなんでこんなこと言うのって思うじゃないですか。でも やるんですよ。なんで？親はこの最善を持ってるから。で、後になって親になってから分かりますけれども、最善を願って言っておられることを信じていかなければいけない。ところがどうですか？続けて読むと、それなのにお前たちはそれを望まなかったと。預言者たちが預言を行っているときに、まさに守るために神が私のところに戻ってきなさい、悔い改めなさいと言われているわけですね。アッシリアが来ている、北イスラエルはアッシリアが来ているわけですよね。そして南ユダにはバビロンが来ると。そういうことがあるから、あなたが私にのところに戻ってきなさいと言われて、今は何かというとローマですよ。ローマですよ。それなのに言うことを聞かなかったんです。言うことを聞かなかったのは、この歴史を通じてそうだったんですね。このユダヤ人の歴史を通じて、で、この手前の34節と35節に、こう書いてますが、だから見よ、私は預言者、知者、律法学者を使わすが、お前たちはそのうちのある者を殺し十字架につけ、またある者を街道で鞭打ち、町から町へ迫害して回る。それは義人アベルの地から神殿と祭壇の間でお前たちが殺したバラキアの子ザカリの地まで、地上で流される正しい人の血が全てお前たちに降りかかるようになるためだと。このように、アベルの地っていうのはどこか分かりますか？創世記ですね、4章ですよ。で、ここのザカリアというのは第二歴代史なんです。で、今の私たちの聖書だとあんまりそのインパクトは分からないんですが、ユダヤ人の聖書、ヘブライ語で書いてる聖書ですね。で、実は僕のユダヤ人の知り合いに何かそれあげちゃったのでね、ないんですけど、持ってたんですよ、私、買ったんですね、イスラエルで。最後が最後は歴代史で終わってます。順番が違うんです。つまり、初めから終わりまで、あなた方は正しい人を殺していきましたよねと。ということを言っています。で、この迫害している人がまさに自分たちの仲間であるというところがすごく、なんて言ったらいいかな、そう、辛い現実というか深いんですよ。これがね、何も神を知らない、なんか神に敵対しているとすぐに分かるようなグループから殺されるならまだ分かるんですよ、まだね。ではなくて、神を敬わなければいけないような中で、ね、神に本当に従っている人がその他の人から迫害を受けるということが聖書に書いてあります。で、ここのことを考えるときに、私は御霊に従うことと肉に従うことを思い出します。アブラハムが自分の肉の努力でイシュマイルを産んでしまいました、ね、エジプト人ハガルによって産んだんですけれども、本当は神の約束はサラからの人で、で、約束の子イサクを、このサラによってアブラハムが産みました。で、イサクは父離れか、ね、2歳3歳かなのお祝いの時に、兄イシュマイルがイサクをからかったんです。で、サラがハガル、このお母さんハガルもイシュマイルも追い出してくださいとアブラハムに言って、アブラハムは追い出すことになりますけれども、この話をですね、パウロが取り上げたんですね、ガラテヤ書で。肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りになっていますと、こう言ったんです。同じ肉、ユダヤ人の中だけれどもですね、この御霊によって生まれたものが、まだ御霊によって生まれてないこの肉、自然のものによって 迫害を受けてっているんだよと、当時のこのイシュマエルとイサクの間にあった関係というのがあなた方の中でも起こっているんだよって話を書いてるんですね。イスラエル旅行で、あるガイドの方が興味深いことを言いました。時に共犯間の争いの方が熾烈な時があると。私たちね、この何かキリスト教の中で争いがあるっていうと、このイスラム教徒の人からこう迫害を受けるっていうのはよく聞くじゃないですか、ですね、この世界を見ると。けれども歴史を見ると、ある人たちが他の教派の人たちから反対を受ける、迫害を受けるっていうのはもうすごいんですよ、ね、イエス様が十字架につけられてよみがえられたっていうところが一番記念されて、それが伝統的に記念されているのが、イスラエル旅行行った方答えてください。聖墳墓教会です、ね、そこがえぐいんですよ、えぐいんです。いくつかの6つぐらいかな、5つぐらいの教派に分かれてるんですけども、時々文字通りの喧嘩が起こります。聖職者だと言われている人が行っています。でそれを引き離しているのはまだイエス様を信じてないイスラエル人の警官なんです。なんという証でしょうか。でベツレヘムでパレスチナ人のこう福音を信じているクリスチャンがガイドになったことがあって、でその人に誰かがな、僕かな、こう質問したんですね。大変ですかって。だからムスリムの人から嫌がらせとか受けないんですかってことをこう含めて話したんだ。ただで大丈夫だってこう言うんです。大変なのはギリシャ正教の人たちだって言うんですよね。でそこはどこ信じてるっていうと、アラブ人のクリスチャン、その統治はね、ギリシャ正教なんですね。東方正教、東方教会、ギリシャ正教なんです。で伝統的にそれで守っていってるんですが、でもイエス様に出会って、本当に福音を聞いてイエス様に出会って、イエス様に従っていってって個人的な関係をこう持ち始めると、誰が嫌がるかっていうと、その家族とか親戚とか、もう本当村社会ですから、まあ、嫌がらせを受けるわけなんですよ。でこういうこの近しい中にある中で、この肉のままでいようとする人たちから、御霊によって生きようとする人たちが、まあ、信仰をやめるように圧力をかけられるとか、こうイエス様に従っていけない、いかなくていいように、こういろいろと言われてしまうということが、まあ、起こるわけなんですね。で最後にイエス様が、さっき読まなかったですけども、38節ですね。見よ、お前たちの家は荒れ果てたまま見捨てられると書いてあります。紀元70年にローマによってエルサレムの町と神殿が破壊されました。神様は何とかしてお救いになりたいと、救いたいと願われて、ところが望まなかったので、ローマによって破壊されてしまったんです。で神は何とかして救いたいと思ったのに立ち返らない、望まないのであれば、もう心が張り裂けるような形でその懲らしめの中に置かなければいけないんですね。罪の結果をそのままこのに受けてもらわないと、その罪を憎むことができなくなっちゃうわけなんです。でバビロンによって捕らえ移されたユダヤ人たちが、今今度はローマによって捕らえ移されていくわけですね。でバビロンによって捕らえ移された時のことを思い出しますと、彼らは戻ってきたら偶像礼拝は少なくても文字通りやらなかったんですね。覚えてますか、エズラ記、ネヘミヤ記ですね、やらなかったんです。もうそれまで止めることができなかったんですよ、偶像礼拝を、どんなに神様が言っても。だから神様は本当にもう身を切るような痛さで バビロンを用いて彼らが、この捕らえ移すこの、エルサレムから出ていくようにさせたわけなんです。でこれが神様の心なんですね。やはり怒りの中にでさえ神の愛慈しみがあるんだということです。愛からの中にそれが書いてます、ね、慈しみはこのように尽きることはないと。でその熱情と言ってもいいですね。それは堅くなにしている人たちがついに主に立ち返るところまで続いて、39節を見ると、私はお前たちに言う、今からのち祝福あれ主の皆によって来られる方にとお前たちが言う時が来るまで決してお前たちが私を見ることはないと。裏を返すと、この祝福あれ主の皆によって来られる方にと言えるようになる日が来るんです。そしてイエス様を見ることができるようになるんです。で彼らは苦しみを通ります。ヤコブの苦難と呼ばれる苦しみがエレミア書に書いてますけれども、彼らは通って、そして、救われると、救うと神様がおっしゃっておられるんですね。本当にユダヤ人の歴史を見ると本当に驚きます。神様の取り扱いに驚きます。ホロコーストを見たら、なんていうのかな、多くのユダヤ人はホロコーストを通って神はいないっていうふうに決めてしまった人が多いんですね。でもそうじゃない人もいます。で本当に私知り合いになったユダヤ人の兄弟というか、あのクリスチャンじゃないですけども、ユダヤ人の人言ってました。いや、あの神様の何か教育だっていう言い方してましたね。で私もそれに同感なんですね。もう神がいなかったらなんでここまでするのかって、逆、こんなこと起こりようがないなっていう、もうなんか他のものと比べられないんですね。例えばあの原爆をこう、あの日本は受けてね、もうホロコーストだとかって言い方するとユダヤ人嫌がるんですよ。だって原爆っていうのは戦争で起こったことじゃないですか。あっちは何にも戦争してないんですよ。同じ戦争やってるけど関係ないんですよ。全然何にも戦争してない人たちがこう組織的に虐殺されてるんですよ。分からない、なんでなのっていうね。それを思うときに神様の恐ろしいほどの、なんていうのかな、やっぱ神が何かをしているっていうね、そういうことを思わざるを得ない。で立ち返ることができるように神様が何とかして、行かれる神の愛っていうのは、もう行きますけど、これユダヤ人だけじゃなくて、その選びの愛をキリストにあって私たちにも向けておられる。だから私たちの生活の中でもこれが、なんでこういうことが起こってるのという、もうクエスチョンマークが10個ぐらいつく。でもなんだか分かんないけど、逆を返すと何か神がやってるんだって分かるじゃないですかここまで来たらもう神がやってるとしか思えない。誰かが何かっていうんじゃなくてですね。だからエルサレム、エルサレム、面取り、ひな、私たちひななんです、ね、神様のところの近くにいて休んでいましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして私たちに深い愛を、私たちの思いをはるかに超えたあなたのご計画を教えてくださってありがとうございます。あなたがそのなされたご計画を、私たちがその中に生きていくときにどうしてもわからないことがたくさんありますが、ペテロが手紙の中で言ったように、力強い神の御手のもとで自分を低くしなさいと、それかの日には高くしてくださると、私たちがあなたの力強い御手の中にしっかりとそこにいることを学ばせてください。愚かにもそこから出て自分の最善から自分を引き離すことはないように助けてください。お願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
最後に一曲さ